2特集伝統の継承。古くから狩田区に伝わる自狂言おかめと神主。数十年前までは狩田瑞穂神社の例大祭で毎年奉納される春の風物詩でしたが、演者の高齢化と後継者不足でいつしか奉納は見送られていました。この春、先代から受け継がれ地元の伝統芸能が復活しました。 2-1 狩田継承会。伝統芸能を受け継ぐのは狩田継承会、20代から60代までの19人で伝統芸能の継承に取り組んでいます。会長の斉藤義一さんは、狂言の奉納がなくなって久しく、このままでは地域の伝統芸能が途絶えてしまう危機感はありましたと当時を振り返ります。そのような中、会員から狂言を復活させようという声が上がり始め、一昨年から準備を進めてきました。10年前の上皇寺600年祭の折に披露した映像が残っていたので、それを見ながら練習していましたが、思うようにはいきませんでした。映像の中で神主を演じているのは、すでに一線を退いている関谷正夫さん。昨年夏から関谷さんに直接教えを仰ぎながら、復活に向けた本格的な稽古が始まりました。 2-2 先代の思い。関谷さんは台本や映像だけでは細かな仕草やセリフの言い回しなど芸の本質は伝わらないと、直接稽古をつけることの重みを語ります。10年前に神主の相手役としてお亀を演じたのは、今は亡き呉羽春夫さん。先代お亀の呉羽さんは亡くなってしまいましたが、長い間一緒にやってきたので、お亀の女性らしい仕草や言い回しは自分の中に残っています。お亀の芸も伝えていくのが残された自分の役目と、呉羽さんの思いも背負い指導を続けてきました。 2-3 後継者として。継承会で後継者に指名されたのは、神主役に土屋和夫さん、おかめ役に神田拓海さん。伝統芸能を受け継ぐことについて、昔の言葉遣いなので難しい部分もあります。でもこれはみんなが楽しめる恋物語、まずは自分が楽しんでいますと土屋さん。神田さんも、おかめ役に指名されたことを重荷に感じたことはありません、楽しく演じていますよと、二人とも伝統を継承していく気負いはありません。迎えた例大祭当日、狩田瑞穂神社において多くの氏子や観客が見守る中、おかめと神主が奉納され、狩田の伝統芸能が復活を遂げました。 2-4 楽しいからこそ。狩田公会堂での例大祭直前の練習、そこには伝統芸能を受け継いでいくことへの緊張感はなく、子供からおじいちゃんまでが一つの場所に集まり、楽しみながら祭りを作り上げている姿がありました。斉藤さんは練習後、ここに来ればいろんな人と話ができる、若い会員も増えてきて楽しいです、狂言のほかにも切り幕獅子や狂い獅子といった獅子舞も復活させたいと抱負を語ってくれました。伝統は受け継ぐ自分たちが楽しんでこそ息づいていく。狩田継承会はこれからも楽しみながら地域の伝統を受け継いでいきます。狂言おかめと神主は、扇子を仰ぐ神主におかめが寄り添い語りかけるところから始まる恋物語。言葉の掛け合いと仕草が笑いを誘います。地域での娯楽とともに性教育の役割も果たしてきました。ここには写真がたくさんありますが、まず主な人5人の顔写真とコメントをお伝えします。 1番目、狩田継承会会長斉藤義一さん。伝統が途絶えてしまう危機でしたが、若い力も加わって頼もしいです。2人目、先代神主関谷正夫さん。先代おかめ呉羽さんの思いも伝えたい最後のご奉公です。3人目、おかめ神田拓海さん。楽しんで演じています。女性役というのに抵抗はありますけどね。4人目、神主土屋和夫さん。やるなら楽しく、生き証人がいるうちにしっかり芸を受け継ぎます。5人目、狩田瑞穂神社氏子総代長栗葉昭一さん。伝統芸能復活のために全力でバックアップしていきます。以上5人でした。その他に写真が9枚あります。まず1枚目、神主の装束をした人に関谷さんが仕草などを教えているところです。2枚目、おかめ役の着物を着た神田さんが眼鏡の上から面をつけようとしています。3枚目、山の上に少し滲んだ月とお宮の鳥居が見られる当日の夜景です。4枚目、リアカーに乗せた神輿の周りで笛を吹いています。5枚目、祭壇にろうそくを灯し、参拝者は皆提灯を持って参列しています。6枚目、子供たちが豆絞りの手ぬぐいで鉢巻きをし、前の3人が横笛を吹いています。7枚目、神主とおかめが狂言を演じているところです。8枚目、おかめの面と狂言の台本の写真です。9枚目、公会堂の中に集まった子どもたちの嬉しそうな写真です。2、特集、伝統の継承を終わります。